同じく修士です。鈴木ひろみさん。二宮生徒アカデミーにおいて所定の技術を習得されたことを認定する。2009年11月、二宮生徒アカデミー主幹二宮さん。それからあの皆さんに配られた名簿には書いてませんけど、広島の斉藤さん、来られてますけど、斉藤さんと佐久野君ね、斉藤君と佐久野君は、広島で先月ですね、整体師 の, 認定証が出ておりますので、今度はもう名前書かれると思うんですけど、1ヶ月遅れて書くのがこちら側なんで、一応、ご報告をさせていただきます。ということで、だんだんね、今年も終わりになってきましたが、先月は、今月ですね、今月、この前です、指宿に公園に行ってきまして、今月のところで呼んでいただいて、よかったと思いますね、大勢の方が来ていただいて、私も人数をね、子供に抑えて、もう一週数だけを、できたら集めてくださいということで来たんですけど、結局は朝も昼も食べる時間がなくて、2日目の朝ごはんを4時半に空港で、もう終わったらすぐ空港へ直結して黒豚のとんかつを食ったのがうまかったなと思ってまあ自分でも1秒も気を抜かなかったですね、整体できたという、それが、皆さんは本当に喜んでくれたんですよ、感動していただいて、皆さんに。ただそれよりも、私はそういうことよりも、朝から晩まで、40名弱の人でしたけど、もう1秒も気を抜かなかったですね、抜かなかったというか、それができたことが、山田君も一緒についていってくれたんで、ビデオも撮って、皆さん、ものすごい真剣に受けてくれましたね、だからこっちもその、息に感ずるところがありまして、やはり、そんだけ皆さんが思ってくれるんだと思って、こちらも。1秒も気が抜かなかったですね。もうこんなきちっと整体ができたのは生まれて初めてだなと思うぐらい、きちんとやりまして、皆さんすっごい喜んでもらったので、これが本当の整体だということが分かっていただいただけですね、この調子で私も行きたいと思います。やはり素晴らしいもので、お医者さんが、なんか最初花束もすごいのくれまして、何度も、これが本当だってね、感心して私の話を聞いてくれまして、やっぱりお医者さんの、皆さん、普通大抵はですね、対症療法なんですね。だからその自分がメニエルになったらですね、やっぱりそのメニエルの薬を出す、でそれが内耳の異常ということを言いますけど、それが手のひらから来るなんてことは夢にも思ってないわけですよ。ところが私たちはその体から見て花粉症というのは頸椎の一足に異常があるからですね、鼻の粘膜が過敏になる、メニエルというのは内耳の異常と言われるけれども、そうなるにはそれじゃあ、どうしてそうなるんですかと言ったら、もう先が出ないわけでしょ、病院ではね。内耳の異常と言って、皆さん、あ、そうか、ああ、喘息だったら、あ、これはダニが原因でしたよと言ったら、あ、そうか、それでダニの掃除するわけですよ、違いますよ、それは。やはりその子がだけがダニにやられるわけですから、何が他の後の家族の人とは違ったものがあるはずじゃない。だからそこくらいまでの追求しかないんです、というよりもその体の追求というものが研究がなされてないんですよね。その日野原先生も精力化病院のね、日野原先生ももう96ぐらいで頑張られてますけど、やはり今から大事なのはそういう病気動向じゃなくてですね、人間の心と体をね、もっと研究しないとダメだということを言われてます。で、何十年前から医療に携わってきたらですね、やはりそういう答えが出てしかるべきことなんですよ。もうただただちんたらちんたら対症療法をしてですね、来たら熱が出たら、はい、熱を下げましょう、風邪出たら、はい、風邪薬を、お薬を出しておきましょう、こんなことをずっとやってたらですね、お医者さんも大変と思います。面白いもなんともない、こんな仕事。やはりそういうもとが、がんのことが体にとってどういうような状態になるとがんになるのかとか、どういうようになるとですね、脳溢血を起こすとか、どういうふうになるとですね、花粉にやられるとか、どういう時になると便秘したりとか、 ただ便秘したから便秘の薬を出してこれしてたらうんこがよく出ますよって、当たり前ですよそりゃ、出るのはうんこが出る薬なんですから、そうじゃなしにうんこが出る薬じゃなしに水飲んでちゃんと出たら本当に良くなったんじゃないですか。ちゃんと便秘する体とうんこが柔らかい体と下痢する体はどこが違うんだろうかということが分かって初めて解決でしょ。人の血をもらってですね、顔色が良くなって赤くなったからですね、私はもうこれで人の血をもらったからですね、これ見てください、血は顔色いいでしょう。そりゃそうですよ、頬紅に塗ったのと違いはないじゃないですか、何も。そうじゃなしに味噌汁を飲んでですね、白いご飯食べて赤い血になって血色が良くなったら、初めてあんたよかったね、自分で血を作ったねって言えるわけじゃないですか。やっぱり違うんですよ、今やってることが。やっぱりそういうことにね、もっともっと気がついてもらいたいんですね。まあ、そういう話をしたら、もうお医者さんがもっともや、もっともやって50回ぐらいのうなずいて、看護師さんと来てましたけど、だけど言われてみて初めて分かるんですよ。医者は分かってるわけじゃないんですよ、それが。毎日毎日対症療法に追われてですね、それが王道だと思って、それが私たちはもう誇りだとぐらいに思ってやってるわけですから、それはそれを否定しませんよ、私は。やっぱり対症療法もすごく大事なんです。対症療法がダメで東洋医学がいいなんてそんなことは思ってません。私対症療法どこが悪いんですか。ちゃんと対症療法をするのはそれ必要だからです。しないと死ぬ人が何歩でもおるわけです。ただ大事なのはですね、そういうことではなくて、こういう時には対症療法をする、こういう時にはちゃんと体を変える、こういう時にはどうという、皆さんが上手にそれが選択できるような世の中じゃないと困るんです。医者のためにも政財のためにも皆さん国民があるわけじゃなくて、皆さんのために私たちがさせてもらってるわけですから、医者も製薬会社も私らもそうです。ただ大事なのは一般の人たちがどうやって元気になっていくかなんですから、いつまでたっても、はい、風邪って風邪薬、はい、腹痛ない、腹痛ダメ、血圧が高かった、血圧高下剤、こんなことをしてたらね、話になりませんよ。やはり大事なのは、その背後にどういう体の状態があるかという、どういう体の背骨の矛盾があるかという、どういう生活習慣の間違いがあるかということを指導してですね、それが背骨にどう反映しているか、それを私たちを見つける仕事じゃないですか、観察して。それで、あなたは食べ過ぎですよ、あなたは体を冷やしてますよ、あなたはこれ精神的なストレスですね、あなたは部分的な体の偏り疲労ですね、そういうことで今のこの目が曲がるのがあるんですよ、お腹の痛いのがあるんですよ、胃に穴が開いてるのがあるんですよ、何々病があるんですよということを指導してですね、それが背骨にちゃんと出てますから、観察をしてそれで治してあげて、初めてよかったねですね。何も薬を使ってですね、ただただ症状だけを変えてそれでよかったなんてことも大間違いですよ。そんな人100年したって変わりはしませんよ。もう言い続けてきてるんです。私もその花束もらったからってやっぱりこっちの方がちょっと緩む限りで優しいことを言う方は一つも言わなかったです。やっぱりもういつもここで言ってることと同じことを言ってきました。いや皆さんはもう本当に喜んでくれて最もですって言われてましたね、皆さん。私ももう誰が言おうと何しようと当たり前のことですからね、これ。ただそういう立場に私たちが今いるということがこれすごいことなんですよね。それを生態ができる立場にあるという私たちは本当に幸せなんですね。これを仕事にもできるし、自分のためにも自分の健康のためにも少なくとも役立たせる立場にいますここで。これはすごいことですね。別の仕事だったらちょっと弁護士でもしてたらそれは無理です。ここにいて生態に携わる、やっぱりそういう立場にいるからそれができるんで、非常にありがたいことだなと思って、私もこの仕事を選んで本当にもうラッキーだったというか、よかったなと思って感謝してるんですね。こんなすごい仕事はないですね。こんな面白い仕事もないですね。まあだんだんと皆さんが体に観察がついて、いろんな因果関係が分かってきてて、ただただ体に触るというんじゃなくてですね、こういう状態の時には体がこういうふうになってる、こういう時にはこうなってる、そういうことが少しずつ分かってきて、もうなんだ当たり前じゃないかということが分かってきたら、面白さがもう倍増しますからね。この人が頭が痛いのはこうなって、なんとかやったら良くなっちゃったぐらいじゃないんですよ。もう良くなって当たり前の世界です。まあ指宿行って一番楽だったのはですね、とにかくね、悪い人を集めてくださいって言ったから、もうとにかく 来る人は何でもない人は一人もいませんでしたから、もう長年ここが痛いとかそれがここが悪いという人ばっかりだったから、何にも左を締めて右を上げなんかせんでいいんです。ああいうのはね、元気な人を元気なように保たせるための一つの体の、まあ、基本的なことなんですね。ところがもう先でもういかんかも分かりません、もう最後かも分かりませんって言ってきましたから。だから今一期一会一会ですね、もう今回限りかも分かりませんから、悪いとこ直してあげたらいいんですから。だからもう徹底的に初めから配属が悪いって、もうそこでバンバンバンですよ。あ、こんな優しいことない。そんだけこの生態の技術というのはね、治療技術としてものすごく高度なんですよ。だからそれをせえと言ったら私たちはものすごい簡単なんです。もうスカーンとできるんですね。ところが今日の勉強テーマで観察、はい、なんとなく来ました言われたらね、一番こっちも大変なんです。観察しないといけませんから、そして観察をして悪いところをこっちが見つけてあげて、調整をしないといけませんからね。ところが向こうが悪いと言ってるんですから、初めから変わんなかったらことはない。膝が悪いって言って膝直しはいいんですから、何も他のことせんでも膝を直してもらいたいと思って来てるんですよ。これはね、わりかし簡単なんですよ。だからこういう技術があればですね、本当にそのいろんなことができますけれども、毒が悪い、心臓が悪い、毒が悪い、そんなこと言われたら一番簡単なんです。私たちはいろんな治療技術もありますし、自律神経の調整というのがこの二宮整体の一番の特徴でしてね、でも自律神経を利用して交感神経、副交感神経の働きでいろいろうんこを柔らかくしたり硬くしたりできるわけですから、体を見てですね。だからそういうのは比較的優しい。何にもない人が予約があるからただ来ました、いや結構元気です言われたらね、それありますよ。そういう人ももう健康のために何十年も来てる人いるんですから、40年50年の人もいます、ね、だからそういう人は悪いとは限らないんですよ。ただ順番取ってるから来てるわけですそしたらもうよりその中からこう見つけてですね、なんかやっぱり弱ってかんな、ないやだを使ってですね、あそうや、よかった、これ目が疲れてるわやっぱり何か言ってあげるとね、お金もらってたから言ったら、それであ目が疲れておりましたよって、まあ、言ったら、なんかよかったですね、なんか仕事したみたいで本当は一番ね、大変なのはそういうもう9割以上健康な人っていうのは全部難しい。そのためにはだけど、いつも背骨を見て背中を見てですね、穴探しじゃないんですよ、まあ、変な言葉で言えば穴探しで探してあげないといけないんですよ、悪いところ。本人も気づいてないところを見つけてあげて、そして、指摘してあげて、あちょっと、便が出が悪いですね、おしっこはちょっと悪いですね、それで夜中に2遍ぐらい起きますか、3遍ですよ、うんうんって、私もね、昔大昔に一緒に仕事してた小林君っていうのがなんか鍵から来るらしいんですが、ライバルですね、藤山君、池田さんが広島の方にね、またただ その頃にね、松本さんっていう枚方で寝屋川でやってた、ここで講師をしてくれた、もう相当の、古い人で、池田さんと同じように講師をしてくれた。それで空手六段なんですね、もう空手の師範で、猛者で男っぽい人でしたけど、私が言ったんですね、松本さん、まずね、一本取ることです。柔道家とかですね、武道の人にはそういう言い方するとピンとくるんです。技あり、効果、一本、背負い投げ一本じゃないですけど、まず一本取ることですよ。そしたらその松本さん、空手六段の猛者はですね、とにかく一本取ること、一本取ること、もう常にそう思って、そしてまずね、一本取ることを心がけた。それはどういう意味かというと、まずパッと整体をしたときにですね、体を見たときに、あ、ちょっと便秘気味ですね、受けてる人が、 あ、そういやこの何日間便がちょっと出が悪かったな、みたいな。うわ、この人はこれすぐ分かったんや。もう一生その人は大体よっぽど大喧嘩せん限りあのまず来てくれます。それを一本取るという、やはりそういうこれはね、たゆまぬ努力というか観察が大事なんです。それができてなかったら何も分かりません。ちょっとあの頭の緊張が強くて眠りが浅かったですね、何でもいい、その人の体を見て特徴を見てですね、あ、ちょっとこれあの2辺ぐらい目が覚めますかって言ったら、いや、それは、いや、3回ぐらい覚めたんですよ。それが分かったら、向こうが分かったらな、もうそう言ったらですね、その1本取ったことになる。とにかく1本取んなさいと言ったんです。そしたらあの1本取りました。もうやっぱりね、あの繁盛してましたよ。あの病院に負けんようにやるって言って、やっぱりね、カルテ科ですこっちの方ですから、1日、まあ、30人ぐらいですけど、すごい立派なもんですよ。あの見てね、それで目の前に関西医大があって、それで あそこの患者もうち来るんやと書いてね、えらいあの張り切ってしてましたけど、私はそれはあの彼流のねやり方で、あのすごいなと思って。ただあのやはり、ね、そういうことってすごく、野口先生も師匠も言われてましたけど、 まあ、ある人にはその一本取るという、それはすごく大事で、あのただただ喧嘩じゃないんですよね。ただその人を見て何か観察ができて、ちょっとでもそういうことを指摘してあげてですね、あ、ちょっと食べ過ぎてますね、あ、そういや、ちょっとチョコレートが多かったとか言って、まさにそれが多かったらもう一生もんですよ。あ、そういやこの何日かチョコレート食べて右の目がおかしかったなって、そういうことがもうパッと相手がそう分かればですね、あのそれもすごいこと。なんか観察というのはやはりすごく大事なことでしてね、相手が悪いと言ってここを直してくれというのは簡単なことで、それ直しゃいいんですけど、もう向こうはそれです、それしに来てるんですからね、直してもらおうと思って来てるわけです。ただそのそういう人ばっかりじゃない、そういう人ならむしろあの、まあ、観察というか確認ですよね、背骨、ああ悪いな、ああ膝も悪いな、確認してそれが分かればいいです。どう悪いかというのが分かればいい。ところがやっぱりそういう人ばっかりじゃなくて、あの何も訴えない人、こうなってくると今度はその観察というのがね大事になってきます。まあ、勉強というのはそういうあの少しずつね、そういうのがこう身についていって、あのいつ何時ね、あの地道な勉強というのがね、あの花開く時が来るんですね。あの水谷さんもあのいつもあの引っ張り出しますけど、あのここまでなるきっかけが寝小便をね、あのここでやったんですだって、ね、うん、私もその6回かかりましたよ、寝小便でもね、6ヶ月かかりました。あの小牟礼さんとの紹介で、あの横浜に来てる子がね、このやっと4回ぐらいまで、ね、全然変わらなかったんですよ。まあ待ちなさい待ちなさいっつって、それでその5回、この前行った時に、横浜行った時にね、1週間のうちに半分で寝小便しなくなりましたって言った。そしたら感激したんかどうか、いつもおばあちゃんと一緒に来てたんです、その子がね、ちっちゃい子。そしたらお父さんが来てね、すごい丁寧に挨拶してくれて、あ、やっぱり嬉しかったんだなと思って。もう左が開いてると、小便が漏れたり、うんこが漏れたりとかですね、寝小便にもなる。締まりが悪くなるんですよね。これは右じゃなくて、必ず左なんです。だから小便我慢するとき、こうして我慢するんですね。こうして出てしまうんですよね。あのそういうふうにその骨盤というのはこう開いてくると、こういう力がなくなって、あのダーダーになってしまう。だから、ね、小便直すのはもう全部左の骨盤締めたらいい。ただそれも普通の締め方ではちょっと足りなくて、あの線椎の、外側のこの三足といいますか、一番硬直しているところをキュッキュッキュッキュッとね、持ってきて、ああちょっと、まあ、同じやるんだからね、こういうことがあるかないか分かりません、ね、下向いて、この普通に締めるのとね、これまたちょっと違うんですね、この鈍りというか、この線椎の油をね、こうして取るんです、こうして。
それで胸椎の10番、これ泌尿器ですから、10番、12番、こういうところはあの骨盤が締まる場所ですから、これを、まあ、あのきちんとあの息をして調整しておけば、まあ、あとは普通に締める形をすればですね、もうこれが必要なんですね、やっぱりちょっとこう強めに。この仙椎のこの外側のこれに鈍りがあるとですね、なかなかこう普通の刺激ではこう締まりにくいんですね、骨盤。だからこれをここのところの油をちょっとこう小さげで取っておいて、動きを弾力をつけておくんです。可動性と言います。これをしとくともう勝手に締まって、そのうちもう熱小便止まるんですね。それで前には言ったのはこれをこうしてね、私もどんどん改良を重ねてますけどこうしてこれ熱小便のやり方なんですよね。これをこう持ってきましたね。これこうしてこう締まる形で自分の丹田に力を入れる、これと今の同じなんです、やり方。だから皆さんはあの自分で得てあの上手に、あのはい、どうもありがとう。そしたらあの水谷さんがある時それをしたらね、あのちょうどあの頃の外出の時だったと思うんですけど、水谷さんはもともと試薬をしててね、あのそれからこう整体に入って、もともとはそういう療術のプロだったんです。で、整体に入る時、なかなか整体とあれは違いますけどね、あの、まあ、考え方もやることも違うので、こう整体っていうのは、まあ、短時間で力も使わずにこう技で体を整えていくわけです。その時に上手にうまくこういったらいいなと思ってたんですよ。なかなかいっぺんに例えば、40分かけてね一人見てたのを20分にしたらと思いますね。よく理解してたら別ですよ。ところが整体というのはそんな30分も40分もかかるなんてことはないです。普通どうしても15分ぐらいで済みますから、他に何もやることがないから、ね、ところがあのそういうふうにしてあの大事な時で今までのお客さんがあのこうなってしまったりしたら、私も整体を教えしている関係上ね気を使うんですよね。ところがやっぱり整体をしてもらいたい、本当はね。だから見てたらちょうどその頃に熱小便の子があの一人いて、それをやったら一気に あっという間に良くなって、そしてまた信頼が出た。そしたらそうまたその紹介かなんかでまた熱小便が起きて、熱小便なんか縁のある人ですよ。それでまた来たらまたそれが良くなった。そしたらはーっとそれでね、その些細なことなんです。私の師匠の森先生で一番最初にあの教えを受けたあの黒門市場にいらしたんですけどね、あの大阪の。その黒門市場行ったことないんですけど、黒門市場という言葉はもうよく覚えてますけど、市場の中にあったらしいんですよ、森先生。私はうちの方で習ったんですね、弟子入りした。それで森先生もね、足首一つ手首一つね、もうこの簡単なこのことがね、あなたの一生を決めるんで、ね、だからその手首一つをねおろそかにするんじゃないよ。やっぱりこのもう些細なことほどね神経を使って何でもないようなことをねきちんとできたらそれがいい。難しいことをねできるなんて誰でもする。だから要するに私が指宿行ってですね、難波さんもね来てくれてね、ご夫婦がね、私は山田君って言ったんですが、向こうに行こう、私もびっくりしたんですが、ああいうねもう特別に難しい人を集めてくれて一番私は楽なんです。そういうのは誰でもできる。ところがその些細なことをきちっとね見逃さずにした時に、あ何もやらないのに便秘があれから良くなってた、向こう感動してくれます。ああちょっと言ったのにその手首がちょっとあれからもう痛みが取れたな、何でもないように先生は何も、あの先生も覚えてないじゃないみたいな、そういうことがねむしろすごく大事なんです。だからまあ、些細なことを繰り返すようですけれども、やはり私はそういうことはすごく大事でね、いつ何時縁でねそれが爆発するか分かりませんから、やはり練習というのは、ね、一生懸命するもんだなと自分では思いましたね。まあたまたま私も、九州に行ったんでこういう話になりましたが、今日はねまあお話ししたいことがちょっと早めにわざわざ頼んで私も終えてもらったんですが、 来年からですね、今カリキュラムを作っておりまして、その楽しい、これはもう皆さんもどうしたらね、1年ですごい生態心できるかというと、もうずっと考えてるんです。今原稿の方ちょっとストップして、ちょうど龍馬授業終わったところで4項目書いたんですよ。それでもう、でそれで、あ、そうよ、今度もう12月の今度の忘年会の日ですね、最終日、最終日にはですね、皆さんに来年の、予定をね、声書いて、その時に、やっぱり、皆さんのようないい素質の方をですね、無駄に、これあなた方が伸びなかったらこっちの責任ですからね。だから私もとにかくあそこ行ったら上手になったみたいなことが、そうなったら嬉しいなと思ってね、どうやったらその短期間に本当に理解をできてですね、やはり皆さんの懐にこう入ってくるかプロですから、当たり前のことです、プロですから、やっぱりそのために私どもがいるわけですから、皆さんが、まあ、もちろん、そうでない人も あると思いますけど、アマチュアの人もね、やっぱり技術ができてですね、あ、ちょっと体見させたらもうこんなプロ以上やなっていう人もいるわけですから、この中に、まあ、皆さんの腕が向上するかなという、とにかく、まあ、ちょっとするだけですね。そのために考えたらね、なんかだんだん面白くなってきて、もう尊敬をここに入れて、ここに入れて、肩を入れて、背骨の可動性と一足二足三足はこの辺りにして、それで暮れになってきたら肩甲骨剥がしとちょっと打撲とちょっと難しいレベルの高いのはやっぱり後ろに持ってきて、早めに 3月ぐらいに出るとみんな難しすぎて嫌になってやめてしまうと困るからねみたいな勝手に想像して、とにかく皆さんがいつの間にか、あ、上手になってたみたいなね、そういう風になればいいなと思って、そして一生懸命考えてるんですよ。それで、まあ、同じ考えるんだったら今までよりもね、効率よく皆さんが上手になっていただいたら、こっちも嬉しいことですからね。だからそういうふうに今考えて、今はちょっとできかけてるんです。できかけてる。で、来月のにはですね、この会にはですね、それがきちんとできて、おそらくプリントされて、そういう皆さんの目にね、お目にかかれるようになってると思います。まあ今日はですね、来月も試験になるんですね。ただ皆さん試験ってギクッと思わないでくださいよ。何にもそれを試験してどうこうという、ここはその小学校中学校とかそういうあれじゃないですからね。ただ皆さんがより悪いところが自分で分かっていただいてね、もう一層飛躍できるようにね、そういうふうに考えた、そういうもんですから、自分のことが気がつかないことも多々あるんですね。だからやっていただいて、あ、そうか、こういうところあったなと思っていただいたら、まあ、幸いですね。まあ、そういう面で皆さんの今まで勉強されたことをね、そのまま見せていただいたら、大したことある人もあるし、大したこともない人もあると、何も気にせずに気楽に臨んでいただいたらいいと思います。皆さんのためになるように考えておりますから。それから今日最後なんでね、ちょっと一番高度なことといいますか、難しいこと、今日やりました、上でやってましたね、この三段抜きというのも、これも高度な技術です。これがきちんとできたら、もう大体体の使い方というのができますから、皆さんどんなことでもちゃんともうこなせるはずなんですよ。今日もこれはもう暮れになるほどやはり少し高度になってきまして、そういう技術は今日はね、まず打撲ですね。で、腰痛っていうのもいろいろここでお話ししてきましたけど、まあ、普通の腰痛というのはもうちょっと簡単に繰り返してみると、一足三足というのがコツって言いましたね。まず一足をきちっと、ちょっと向こうに、うん、まあ腰が痛ければ本当は一番いいんですけど、痛くなくても一応は腰の弾力を見るのに私たちはもう こうして一足でしょ、この一足のこれを一足を一足から二足に弾くようにこう持って確認しますね、これこう。それから三足、こっちも一足をこうして、それから三足に行きます、これこうして。でもし異常があればもうそのままやったらいいんです。それでこの三足、三足はこの筋肉のこの外側ですね、この外側のここです。これがちょっと硬いな、左ちょっと弾力ないですけど、ね、これこう、このここですね、1、3というのがコツということをお話します。1足3足、1足3足でいけば普通の腰板の7割はこれで解消します。全部の腰板の7割はこれで変わります。だけどあとはちょっと難しい腰板があるんです。今日はそれなんですけど、これはまあおさらいとして1足3足でしょ、これこっちも1足3足、これ全然力入れてないんですよ。もう体でこうして持っていくだけですから。はい、どうもありがとう。あ、それちょ、もうちょっとごめんなさい。それから、座骨神経痛は、この、8番からこの3足の線と、それからこの、線椎の外側ですね。この外側の一番、座骨神経痛というのは普通はね、片側ずつなんですよ。変則。左か右か。どっち側ですかって言えばどっちって言いますけど、これはやっぱり疲れなんですね。足の疲れ、使いすぎてる。その場合、左右をこう見てですね、あ、こっちはつるっとしてるね、こっちはちょっとここに疲れがあるんですね。これを当てといて、こっちからブーッと下まで行くのがそれでさーっとかかってきます。これがちょっと悪いと10分したらもう動けなくなって、病院行っても治りはしません。こんな技術がないからブロック注射をするだけです。もう簡単なことで、このどれか、もう皆さんが合掌行儀してたらもうすぐ分かりますから、左右差は。そしたらもうこうして左右差があって、あ、こっちだけおかしいったらもうそこに決まっております。本人が嘘を言ってないから、まずもう右が悪いですって言って、そこに右に左にないゴリッとした硬直があったら、まだ99.99% もうそれですから。だからもうスッスッスッスッ触っていく、そういう見方はね、ものすごくいろんな面であるんですよ。左右の手でも、ああパッパッパッパッと見て、こっちがしびれるって言って、こうパーッと見ていて、あ、ここでおかしいって、それが分かったらもうそれですから。病院行ったらレントゲン取ります、歪んでるからこれじゃないかなみたいな、もう分かる人だったらパッパッパッパッと触っていったら左右差で分かります。それで何にも左右差がなかったら、皆さんの指を信頼してね、左右差がなかったら首からです。で、首の6番を見て、左右差があれば、これは首のヘルニアですよ、首がちょっとおかしいですよ、言えるわけです。自信持って言ってる。もう首を何ともなくて、向こう病院がどう言おうとですね、こうして触っていって、あ、これがおかしいったら、あ、ゴルフですねって言ったり、間違いない。99.9%。もう絶対そうなってますから。はいはい、ありがとう。今日は この腰が大体ね、今のでこれが1割ですね。座骨神経痛1割、うん、これで大体9割かな。あとヘルニアと原因不明の腰痛がある。これが今日やる、ヘルニアはね、これは一足に出ますから、ヘルニアはその骨盤をそちら側を上げとけばいいです。こういうふうに椎骨がこういうふうなところから出ますから、組織がね。だからこれヘルニアです。だからこれがこういう方向になってると出よう出ようとするんで、こうして割ろうとしてるわけです。痛いのは当たり前ですよ。やめてくれって言ってるんです、体は。そういう方向に動かすのはこらえてくださいって言ってるんです。こうしたいたたたという、それをやったらいけません。体が使ったら困るから痛みをちゃんと教えてくれてるんで、反対にこれをこう持ってくるようにすると痛くないんで、だからこういう状態にしとけばいいんです。腰を上げとけば。だからこれはもうあと日にち薬です。膝の中の半月板と一緒です。やっぱり半月板でも膝をきちっと整えておけばですね、やっぱり半年とか1年したら、やっぱりその半月板が
ガシャガシャ壊れたやつもですね、ちゃんと修復されて、だんだんもう元に戻ってきますよ、やっぱり。何歩腫れてても、最初はね。別に手術しなくても大丈夫。それまで我慢して上手に使っていけば。スポーツ選手とかは別ですよ。でも普通の人だったら、もう家庭の人だったら別に手術しなくてもそれで。ヘルニアでもそうです。手術なんかする必要ないです、ね。ちゃんとそれで。ところが、一番難しいのは、ヘルニアでも、座骨神経痛でもないんです。昔の打撲、これが。打撲はね、打撲の腰は絶対治りませんから、どこ行っても。で、今日のやり方は、全部の腰痛の1割がある。で、打撲というのはおかしい。バーンと打って、そのここが青くなったんです。青くなったりするじゃないですか。ここじゃないんですよ。これがこっちに影響した場合がそうなの。それでこの打撲というのはその内身なんですけど、一番多いのはですね、尻もちものすごく強い、すごい尻もちついたとか、どっかから落ちたとかですね。交通事故ですね。それでもう一応はレントゲン取っても何ともなくて、その器質的にも何にもないんです。ところが痛みが残って、それから1年、半年、1年、2年、3年してからですね、初めて出だすんです。だから自分がなんで腰が痛いかわからない。それで病院行っても絶対わからない。どこもおかしくないという。ところが、痛いじゃないか、自分は。もう、毎年冬になって寒くなってきたら痛いとか、冷房に入ると痛いとか、疲れた時にちょっと痛くなるとか、決まって同じようなとこが痛くなる。それか、もっとひどい時は、一年中痛いんです。ひどい人は、20年間、仰向けに寝たことがないという人がいました。大痛い。それで整体をして、打撲を調整したらね、20年ぶりに、今、仰向けになれましたって。ワンワン泣くんですよ。びっくりしたんですよ。私の目の前で20人ぐらい泣いた人がいます。このね、打撲の調整というのは、本当にこれ感動的ですね。やっててこんな面白いもん。それからちょっとね、爪が割れるほど、唯一、整体の体で調整して、力を使うというのは、この打撲ぐらいです。これ注意がいるんです。骨の脆い人にはしないと。それと打撲というのは、上半身の打撲をしましたよね、この、これ覚えてますね。2箇所ある。上半身の打撲と下半身の打撲、この2箇所だけなんです。で、上半身は、よくダーンとね、老人がこう、まあ、若い人もいますけど、ドーンとこうして、片側をこう ついたときに、ここを打つんですよ。もう治ってるんですよ。傷も。ところが、どうやってもこの、それからこの辺がおかしい。小橋さんなんてね、ものすごくうまいですけど、この前東京で小橋さんがある大学教授の紹介 の人がね来たらしいんですよ。お医者さんか。それでその人が何歩しても治らなかったんです。どこ行っても。それで小橋さんがこれをちょいのちょいのちょいとやったらですね、ちょいのちょいのって、まあ本当にまあ知ってればこんな簡単なこと一発です。もうぶったまげて、それでもうそれやったチェーン店のエステの大きな、もうトップクラスの大きなそのチェーン店の社長の関係で、今度はチャゲ&アスカが来るんですか。もう大変、今度はもう絶対受けさせてくれって。チャゲかアスカか知りませんけど、私は歌手だというのは知ってますけど、そのどっちかがね、事故を起こしたらしい。ただそのいろんなその事故があるんです。もういでもういっぺんに80人増えたっつって、どこに毎週行かんといかん。だから死なんようにしてねってから言って。まあこれ縁なんですよ。知っててよかったなです。やっぱりこれはまあ整体して、二宮整体して打撲調整できなかったらこれは潜りですけど。まあね、まあこれもまあちゃんとスッとできるからね。知らなかったらこれはこの運はなかったんです。だけどもういっぺんにそこでも80人増える。あ、すごいですよ。だからもう何が真面目にこうきちんとね身につけていくと、いろんなことがあります。で、毎週東京行かんときもう予定表ができてる。
向こうが作ってきてくれて、まあそれはそのと、あの上はね、このここの段木一発で変わりますけど、これをするともう長年の鞭打ちであろうが何であろうが、この辺の事故で上半身、要するにね、レントゲンでも映らないんです。ところが事故車ってあるでしょ、事故した車、これね嫌われるんですよ。どう普通に走ってたらなんともないけど、高速をブーンと走った時にね、なんかおかしい感じです。それ事故車なんです、という話を聞いたことあります。僕はそれ実際経験ないです。だけど微妙にセンターがずれてるんです。そうするとなんぼ直しても直しきれないものがある。私はそれに似てると思うんですよ。実際どう見ても背骨を見てもね、一個ずつ見ても分かりません。私は分かりません。ところがそれやると自動的に体ってパンと治ってくれるんですから、ピシーンと。それでこの事故、この打撲というのはね、内身だけじゃないんですよ。内身なんです本当はね、この内身、内身がある部分に残ったのを言うんです。上半身はここ、下半身は腰椎の2番と5番と座骨の裏側ですね。ただこれは内身だけでなくて、やけど、大きなやけど、手術、これも全部入ります。手術で一番多いのは甲状腺の摘出手術です。甲状腺がんというのは、ご承知のようにあのもう一番良性のがんでね、甲状腺がんでまあ亡くなる人見たことないです。普通はあの一番良性なんですね。ところがここの手術した後ね、あとがものすごいきついんで、ここのね、まあ、こういうあのマシュマロみたいなのができてくるんですね。こうあんまり硬くない、こう、まあ、あの多少は硬いですけどね、本当にガンって言ったら硬いですけどね、石のように。それでガンってこう書くんですよ、石がこう。このただこの甲状腺を取った後ね、相当影響するんで、もうこの辺りがねガンガンになりますね。それはもうこれやるとまたあっという間に良くなるんですね。まあすごいもんですよ、このどういう働きか知りませんけど、この一家のね、ちょうどこの2枚目3枚目のあたりのこの、このこれがね、これは上半身、これはまあやりました。ただ下半身はややこしいから取っておいて、あの今日に持ってきたんですけどね。で今日はその下半身の打撲を、これはもう20年30年前のもう絶対もうずっとどこ行っても治らなかったって言ったら、まず打撲と思った。それで観察したらどういう風になってるかというと、腰椎の2番の一足、これがどっちかがこう上からピタッとこうして一足に手を当てた時にですね、片方が盛り上がってます。盛り上がってる時にはあの今活火山じゃないですけど、あのどんどんどんどん今痛みが出てる時です。必ずおかしい。それと腰椎の5番の一足を見たら、それもやっぱりちょっと盛り上がる。それと全く同側ですね、左なら左、右は右で、この座骨 の, あのところに油がついたようなも の, ものがあります。その3つが揃ったら間違いなく打撲で、それを取らないとそれは治らない。で順番は座骨から持っていって、あと腰椎の2番の一足を行きをして、それで外に弾いて、あと腰椎の5番を行きをして、それで外に弾く。これが3つできたらもうその時に相手はね、うるうるうるですから、感動しますよ。もう何十年ぶりかでこんな軽くなってる。たまたまその仰向けに出れなかった人はね、それは珍しいですそんな。だけどまあそれに近い人が結構おられまして、もう腰痛のことを忘れたことがないという人は、こうしてちょっと立ってごらんなさいって言ったら、こうして立つでしょ。それでこうしてね、ああ痛くないこれですから、もう分かってるね、こっちはね、嬉しいなと思ってそういうの直すの一番簡単ですからね、はあ、ほんまに観察する必要はないから、もうそれ直しゃいいんですけど、相手も泳ぐんですけど、だからそれを、座骨の後ろ、それと、今日はそれだけ、まずそれと、もう一つあるんですよ、四足の調整はね、もう極めつきですごく大事なことなんですけど、まずその座撲の調整をね、皆さんこれもぜひ知っておいてもらって、同じ腰板でもね、それが決まったらね、まあこれも一生もんです。相手の人は絶対感謝しますから、ずっと続けてね、また生体不安になってくれるわけですね。じゃあちょっと台になってもらいますね。下向きに
かりますか、これ左がこんなに盛り上がる左が高いでしょ、わかる、こうしてこっちはペソッとしてる、こっちはこれ詰まってる、もうこっち動くけどこっち動かない、もうここで行き止まり、可動性がこっちからないんですよ、左が、
左が痛い、
左痛いでしょ、これこれ。これも同じように、うん、こっちはこっちスポッと入ってます、これは正常、ここは手が離れます、これです、もうこれで揃ったらもうまず間違いない、左左、それを座骨はこのこういう骨がこうありますね、この外側ですよ、間違って内側に出ない、重々よろしくお願いします、このこういう骨の外です、これ間違えるよりよっぽど鈍いんですよ、こうしてこの外側、外側のこの骨の際をこういくと油がついてますこれですね、古いものほど硬い油です、チューインガムの古いのがコンクリートの上に落ちてたら硬くなってるでしょ、ああいう感じのものが付着してますね、これはもう古い20年30年前なんです、これをまずねこうして雪をしながら緩みかけて動きが出た時に剥がしたり、打撲のがある人とは限りませんから、何人か一組になってね、後で皆さんで場所を確認して、外に向いて弾きます、これだけで爪が100回ぐらい割れました、一発で直そうと思うからね、やっぱりねこれはね2回を3回でもいいから雪をしてね、やり方が焦ることはないんですよ、3回ぐらいに分けてやってもいい、私も地方に行ったらね一期一会でしょ、その時に結果出して帰らんといかんからね、これだけは、ね、きついんですよね、そういう人に会ったら締めたと思う反面、あまた爪が割れるなと、もう血が滲むんですよね、重なると、そういうのがもう多い時には3人や2人重なったらもうね血が滲むんです、ここはちょうど5分の4ぐらいのところが真横にスパーンと割れるんですね、そしてそこのところちょうど肉がこうあるから血が滲むんですよ、痛い痛い、だけど喜びは大きいですよ、三谷さん、それぐらいの敏感な方だったらその岩みたいな人がいるんですが、ラグビーやってたとかね、あれで爪に食わすんですよね、それでもやっぱり一発で直さんといかんな、本当に私こんな体なんかもうええみたいな本当これをまず弾いて、今度全然力使ってないんですよ、もう体の問題ですから、もう腰でやってますからね、こんなんじゃないんですよ、ラグビーやってるような相撲取りみたいなの、そりゃもうこれをねもうこんなふうになるんですよもうこれで本当にもう必死になった時これでおりゃーおりゃー言う感じですよ、こんなのそう見えるだけ誰でもできますから、ね、あ変わりましたよ、
嬉しい
どうですか、もうすぐ感じる体ってもう自分で分かりますから、ね、はいはい、
痛くなくなった、
場所を確認してね、3、4人1組で、ね、これをね、ま、少し腰が今までおかしいという人がいたらもう幸い直してあげてください、はい、ご苦労さん、ありがとう、
それが休んでる時は感じる時はする時なんです、感じる時は回復の要求が起こってる時なんです、だからよく言うんですけど、私らみたいな年になると2日後に疲労が出てくる、疲労が出てきたのはそれ疲労したんじゃなくて無理をしたその回復が2日後に起こってきたということで、その間は休んでるわけでして、体がぼーっとしてるわけですよ、要するに年を取ってくる回復が遅いんです、若い人は今日やったことは山に登ったら今日足が痛いとかつったとか次の日もうはっきり分かるわけです、ところが我々ぐらいになると次の日も何にもなくて、その次ぐらいになってえらいつってきたのがいて、これは何やろうかって考えたら、そうよそうよ2日3日前にやったあの時歩いたのがそれです、それでもう回復してきたから
回復してきた時は体が要求している時で調整すべき時なんです。だからよく野口先生はね、ここを直してくださいとか言って行く人ももちろんあったわけです。そしたらね、春の彼岸まで待ちなさい。まあ深淵すぎて分かりかねますああいう天才の言う方は。ただちゃんとそこには深い読みがあって、もうパッと触ったらですね、今この人は校長か定長か、それで便が細いか太いか、そういうのは、まあ、校長の時は便は細いと、そういうふうに野口先生が言った。脈でもパッと見たらですね、これは二の二のか脈だとかね、何の脈だとか、これはちょっと今休憩中ですね、意味不明で、まあそれは後になって分かることなんだね。まあそういうことがあって、体というのは本当にね、キリがないほど深くて深くてね、大変なことなんですよ。私は何にも分かってないんですよ、何にも、はい、だからもう怖いぐらいのもんです。ただ曲がりなりにもですね、仕事させてもらえるということはですね、皆さんの体がそんだけ大したことはしなくてもちゃんと自然に良くなるようにできてるからです。私たちの技術が絶対ありませんから、これはきっかけがちょっと分かって使えるかなみたいなもんで、そのきっかけを作ればですね、変わっていくのはその方のおかげですから。この人は今日も天皇陛下は誰か100まで生かす人はいますか？いない。僕の友達は宮内庁病院の院長してますが無理です。東大の医学部行って広島県でナンバーワンだったけど、それはなんぼ医学的にすあれでも無理です。無理なものは無理、死ぬものは死ぬ。野口先生は言われてました、これは生きる、これは死ぬ、はっきり言われてました。まあ、それはそれで、今までしましたこと、何かご質問ございますか？はい、次はですね、皆さん4足というのは、背骨にはね、脊椎には1足、2足、3足、4足という、1足は主に迷走神経、2足というのは交感神経と、それから、まあ、姿勢だとか、そういうことに関係する。3足というのは、まあ、副交感神経系といいますか、内臓ですね、内臓に関係ある。4足というのは交感神経とリンパですね、リンパの働きに関係があります。だから、ね、4足を調整すると可能だとかね、そういうものが非常に可能に、いやリンパがつっかえているような場合はこれは4足に出る。それとやはり運動系ですね、なんかその体をねじったとか偏って使っているような時に4足に、偏り疲労が出ることが往々にしてあります。だからその1足2足3足どうやってもちょっとおかしいなという時に4足を調整して側腹でも軽くこうつまむと、それですっと腰が楽になることもあります。まあこう体をねじって使ったりとかですね、そういうような時に4足と。それで最近思ったのはクローン病という病気があります。これ難病中の難病なんですね。まあ、ここでも何度かお話ししましたけど、小腸に穴が開くんですね。まさに潰瘍ができるんです。それでそのこれは膠原病なんですけども、その前にですね、痔瘻になるんですね。痔瘻になる小腸というか口内炎がものすごくできる。それで粘膜という粘膜が全部断たれてくるんです。大変な病気です。それで小腸にもうブツブツ穴が開いて、食べてもそのまま出てくるんですから、もう激痛でお腹はもう食べれなくなるんですよ。食べれるのは大根とニシンと白いご飯、あと以外何を食べても、ごぼうなんか食べたらもう死ぬほど痛いって言います、ね、繊維のものを食べて。だからもう困ったもんですよ。ただその粘膜が全部やられて、こういう口の中が口内炎がものすごいできるんです。だからそういうこととかね、痔瘻になるんですね。野口先生は痔瘻というのは結核性のもんだとかと言われてましたけど、最近痔瘻の人も何人かいましてね、これはまたそのクローン病にも応用できるんじゃないかとって、自分で今これは鋭意研究中で、そのただ痔瘻はね、面白いって右の4足なんですよ。4足でその4足を調整するとあっという間に良くなってくるんですよ。それでその人は野球してた男の人なんですけど、今サラリーマンで30過ぎなんですけど、 持論になって海たちがもうお尻にもう張り上がって入り口のところにもう持論というのはどういうことか字と全然違うんですよ。字というのは切れたりね、イボ痔になって脱行したりそういうのはもう食べ過ぎとか運動不足だとか冷えとかそういうものが一緒になってお尻の周りの血行が悪いんですね。野口先生は心臓の異常だと言われます。心臓の動きが悪いからそういうのだから食べ過ぎなさんだって言われてる。そういうのはね、左の小指をよくつまんで尾骨をこう行きしたら痔みたいなのは簡単によくなります。痔瘻はもうこれ難しい。痔瘻はね食べ過ぎなんですよ。それでその可能するんですね。だから可能系ですからやっぱりリンパが大事なんです、ね、それでサラリーマンですから、ま、毎日飲んで食べて野球してたからかなり元気そうな体なんです OK ね。スポーツマンタイプって感じ。それで食べて飲んでそれで持論になったんです。それでもうどうしようもなくて会社で座ってられないんですよ。痛くてお尻がねもう血海でもうドバーッと出るんです。それでひどくなってくると中にこう蜂の巣のようなちょうど蜂の巣ですね。蜂の巣があるでしょ。こういっぱい穴が開いてああいう具合に肛門周辺がもうズブズブにこう穴が開いてですねもう中に海がずっとあるわけです。だからもう大手術なんです。ひどくなると全部肛門全部取らんといかんそういう場合もある大変なことにまあ、ピンキリですけどね、軽いのもあるんですけど、彼は結構きつかったんですけど、それでもう思い余って、これ、あなた、こんな食べ過ぎてたら治りませんよ、それで手術したくないんだったら、もう僕の言うようにしてください、それでやりだした。ところが、やっぱりサラリーマンの悲しさ、付き合って、あと2回ほどですね、その言うんですよ、再来週とその次の週の土曜日に、飲み会があって絶対抜けられないんですこれは。でわざとねねぎってやって甘い顔してね言うとちょっと飲みたくなって日頃でも飲むかみたいな。かあ困ったねってであもうこれどうやろう続けてって言ったら続けて土曜日ずつあるそれ2回あるって言うんです。それ絶対飲まんとダメ断れないんですよああそうかそしたらもう食べるものも注意して栄養の質を落としてねお茶漬け程度にしてそれまでねもう行ってきても飲んだらあなたもう手術するようになるよって言ったら分かりましたそれでいいでしょうか言うから、まあ、しょうがないで、もちろん広島で毎週来てそれでその土曜日になってそれまでずっと良くなってきてたんです3割ぐらいになってたんです。そして飲み会でもうしこたま飲んだんですどんば次の日からもうどんばーってまたもうぐちゃぐちゃ、はあ、そしてそれがまた良かったんですよ相手がよう分かったんです理解できたんです、はあ、先生の言う通りは飲む食べるかどんだけ体に悪いかそれでまたそれ水曜日は僕が言ってるのね、うん、あそうやろあよかったね分かってもうそれしか言いませんから分かってよかったねもうその一言でもう十分分かってる時にはダメ押しをしないことね、うん、そうでしょだから私の言った通りでしょってもうおしまい言わんといてよプロならそんなぐらいのことは人間の心というのはそんなもんじゃないですあそう、うん、相手が思い知った時はね何も黙っててもいい、ね、もうそれでいい十分分かってるからそうでしょ私が言ったでしょあんだけ、うんね、えもうそれで帳消しその人はまたちょびっと飲みますよそんなこと言う人間ねままならんのですよ心っていうのはもう相手がそうだと思った時にはねうんでいいんです何も読んでもいいぐらいそれよく知ってもらってそれでもうおかげさまでね生態のおかげでね私本当に助かりましたねもうあれから帰ってすぐ全然言ったらね違いますよあなたの体が良かったんですって言い合いんですその時にまあそうでしょう生態はねやっぱりこんなもんですよそうしたらもうおしまいよそんなこと言ったら間違っても言わんことです相手が思い込んでるんですからもうそれでダメ押ししてそうですねまあまあよく聞くでしょうみたいなそれアホ プロじゃないね、そういうこと言うの。僕、人の心を知らないね。うん、まだダメ。それが正解。森先生はそう言ってました。まだダメ。うん、ダメ。そしたら、いや、こんなに弱なってるのに、いや、まだダメって。こんだけ弱なってる。弱なったことをもう言いたくて言いたくて。森田先生は、なんか、承認してくれん。それは人間の心をした。それが正解なの。だから人の心というのは、ね、そういう風になってました、ね。やっぱりよくこう、そういう時こそ否定の言葉を、ね、出すんですね。まあその反対のこともある。だからまあ、言葉というのはね、気をつけないと、ただ自分で気持ちよく言ってたらね、相手にどう伝わるかはまたこれもう未知の世界でね、難しいですよね。まあそこまでね、気をつかんでもいいかもわかりませんけど、そういうこともあると思って、それでその彼はもうそれでね、思い知ったんです。それでもう一遍あるなって、うん、もう黙ってて、頑張ろう頑張ろうみたいなね。それでもう一遍やったらまた悪くなって、うん、それであとは今もうぐわーっと強くなって、それをもうこの一月二月で経験してね。それでその時に私ももう何としても直してやらんといかんなと思って。座っておられないからちょっと一線を引きそうになったんです。もうバリバリサラリーマンの中でもね、頑張ってたんですけど、座っておられないから、だけどそのまま落ち込んだらもうかわいそうでしょ、障害性のある人だから。もう私も4足や、これや、もう4足をやりだしたらあっという間に変わってきてね。そうや、これはもうクラウン病に応用できるかな、この4足というのはね。やっぱり同じように二郎からクローン病になってるんですよね、その広島の。ものすごい良くなったんですよ、それも。ただその、これっていう一つのね、ものを見つけたいなと思って。今までにこう、本書いたこの4つはね、パニック、それから鬱、それからこのメニエル、そういうの全部ね、この一点で書いてるんですよ。この一点をやれば変わる。リュウマチ。もうね、東洋医学の本なんて、ここに、こことここにこう、吸をして、こういう風にするって、いっぱい、5つも6つもその焦点になるじゃないか。そんなケチなことじゃないんですよ。一発、ここさえ良くなれば治りますって書いてありますから、補助的にこことこうやりましょう。だけど、これさえ変われば、ここがこの病気の一番の焦点ですよというのをね、書いてるんですよ。そんだけ僕も、まあ、あれから勉強して、6年前のあの本よりもね、今はもっと強烈です。だからもうパニックにしても鬱にしても、もうこの一点、この一点を誰でもやったら誰でも変わりますよ。あと補助的にやることが1点か2点か、下手な鉄砲で数打ちゃう話に、いくつもいくつもこう言ってですね、それを直すっていう意味じゃないんです。まあ、だんだんそういうことが分かってきて、このクローンにしてもこれももう直し方も分かってるんですけど、この一点が果たして一番の大事なのかどこかという、まあこれ謎ですけど、この第四足というのはもう二郎だとか、この肩甲骨剥がしもそうです。これも四足系なんですよ、リンパ系なんです。今日ちょっと皆さんも練習しますけど、可能したとか歯が可能したとか、そういうようなこと皆関係ある。二郎でも皆さんのところに来られるかもわかりませんけど、もう四足やってくださいよ。この辺りの、ね、やっぱ血流が違うんでしょうね。持病なんてやっぱりね、字とはまた違った血流なんですよ。よどんでるというか、血液が濁ってるというか、この辺りの動きがもう全然こう、常に鈍ってるんでしょうね。だから4足やると、この辺の動きがものすごく良くなるんですよ。腰の切れが良くなるというか、やっぱりこの辺がこう鈍ってますよね。それが4足で変わってきて、おそらく血流とかそういうのが良くなるからでしょうね。あっという間に良くなってきたから、これはすごいな。それと四足というのは呼吸活点というんですね。これ交感神経の働きを高めて、要するに息が吸いやすくなる。だからその呼吸器とも関係があるかもわかります。だから野口先生は持病というのは結核性と言われたのか、まだその意味が僕は本当わからないですね。その緑脂というタイプがあるんです。私たちの五種というのはこう、肩幅があるんです。こういう人たちが五種っぽいですね。シュワルツネッガーじゃなくて、ああいうタイプです。こういわばこうパーンと肩が張ってですね、こう逆三角形でね、それでアメフトでもやって、 ああいう感じがあるじゃないですか。あのアメリカンフットボールやってこうやって三角形、ああいうのはもう典型的な母種です。サラブレッドです。その反対にああいう人たちは息はね、なんぼでも吸えるんですけど吐けないんです。疲れてくると、その逆に息が吸えないタイプがあるんです。もう酸欠で、だから湿度が高くなると息が吸えなくなって、ちょうど3月4月5月ぐらいにバテるタイプ、よく言います。呼吸器系の息が吸えなくなる。だからその酸素不足で、だから色が白くて肩幅が小さくて、あの色が白くて、ちょっと普通に溶けてしまいそうな、女性で言えばもう女性いう感じの、こういう感じのね、こうああいうこういうタイプですね。色が白くて消え入りそうな感じ、ああいう人たちというのは肺が広がらないんです。それを呼吸欠点を調整すると息が入るんです。そういう人たちって行動力がないから、どんどんどんどん動いたりするのはダメなんです。ところが五種というのはもうエネルギーが余るからすぐ山へ飛んでいきます。山へ行かんとものが考えられない、動きながら考えるんです。上位型のような人というのは静かなところでね、きちんとしないと物考えられない。ところが五種というこういうタイプというのはもう長ら族です。喫茶店で雑踏の中で物がちゃんと考えて書けるんです。これも全然違うんです。でもスポーツマンタイプ、その反対が六種です。いっぺんこの体質のこともね、皆さんにお話して、肩寄り運動の疲れる場所がみんな違うんですね。だからそれ知っとかないと本当にもっとあれと思うときに、六種やってよ、あ、それでや、それで謎が解けることがあるんですね。だから体というのはやっぱり広範囲のことを知っててね、損はないんですよ。いろんな見方がある。あ、そうか、六種縁にこの人が入ってるんですかね。あ、もう一発ですよ。はい、胸椎の5番、腰椎の1番が3足やな、例えば頸椎だったら4番やなという、それでこれならこの呼吸欠点やなという、それがそういう交感神経の働きを高める。それとこれをするとうんこが硬くなる。便が柔らかい人、軟便でどうしても 水のようなものとかね、クローン病もそうですけども下痢ばっかりです。でもその便が硬くな、どうしても軟便が続くような人というのは少し交感神経の働きを高めて、そういうことが必要なんです。自律神経の。だからね、一つのことがいろんな使い道がある。それからどうしてもね、なんか下痢気味なんですよって、軟便でしょって言ったら、そうです。どうしてもずっと私軟便でね、調子悪くなると下痢 しやすくなるんですよ。いっぺん見てくださいこれ。それでキュッと締めて。そういう場合に左を触らない、右を触ること。右の大腿部の裏を伸ばしたら便というのは硬くなってきますけど、もう一つ言えばこの右 の, この左右のこれをキュッと締めるというか、呼吸欠点を調整して、はい、ちょっとやってみましょう。すいません、もう一回下向きで形だけね。これはね、なんで今頃するかというと、三足の調整ももう一つ難しいんです。なぜかというと、三足というのはご承知のように、まあ、例えば胸椎8番の三足だったらこうあるでしょ。こうここからまっすぐ持ってきたらいい。何も難しいことない。これが3足です。ところがこの呼吸欠点というのは腰椎5番の4足なんです。4足というのはどういうことかというと、このここにこう筋肉があるじゃないですか。それさっきの腰痛の時はこれをどうしたかというと、そのままここでこう押さえましたね。これこうしてこれで雪ですから。ところが4足はそのもう一つ外側をこういう具合にえぐってあげるんです。もうね、あ、ちょっとこれはモデルが不適当。ちょっとごめんなさい。ちょっとモデル変わろう。便が少し緩めの人は、はいはいはい、はい、下向きで。こっちのこの方向に入るんです。この辺ですよ。この方向。こっちからこう持ってくる。 なんか物理的に不可能と思いませんか。こっちがこう持ってきてよ、例えばこれでこれでこうするんならいけますよ、こういう方向ですからね、はい、ところがこっちこうここのところでこれをこう持ってくるの、だからすっごい腰に粘りがいるんです。だから腰のここがあの決まってないとこういうことができないんですよ。もう崩れてしまうんです、自分がね。だからここがきちっと、まあこのパカパカでもそうですけど、自分がここがきちっとしてないと楽にこう使えないでしょ。こっちだけ全然動かないんですよね。もうこっちだけ柔軟にこう動くわけです。それは土台があるから、ね、これも一緒です。このこう下に斜め下の方に向けてこう絞り込んでこう持ってくる。これ私手じゃないんですよ。これでこう持ってくるんですよ。ぐーっと仕上げるんですよ。そうすると息がガーッと入るんです。肺炎だとかですね、肺が力が弱くて吸う力がないような時にこれをする。それから便が緩いとか、それから化膿するとか、この辺の流れが悪い時、このもう骨盤の中までこれが動きがパーッと出てきます。この辺が詰まってると骨盤の中の血行とかそういうのがみんなうまくいかないんですね。これはこうして、このこういう方向へ、こういう方向、こういう方向、こっちの方向、これをこう持ってきて、こう下からこの筋肉を絞り上げるんです。ギューッと。ここがこの浅いところでこうするのは3足です。4足はこう持ってきて、こう持ってきて絞り上げる。膝も手じゃないですよ。手なんかでできるもんじゃない。
でも全然反対向きもちょっと。
はい、反対どういうふうに。
こっち
見えないですね。はい、すいません。はい、手なんかでできるもんです。やっぱりその角度に決めといて、この膝のこれで全部こうなる。これが皆さんがきちっとできたら、もう何でもできます。もう本当にこれ。結構難しいやつ。はい、どうもありがとう。この4足のね、これをちょっと練習して、3足は誰でもできます。4足のこれを、まあ、3、4人1組でちょっとやってくれるみたいな。カッテンというのがね、腰部カッテンと呼吸カッテンというのがあるんです。で、腰部カッテンというのはこの腰椎2番の3足。まあ、そのもうちょっと外側なんですけどね。これを腰椎11番の、これはね、角度的に優しい場所をね、スーッと肋骨の下のところに当たらないように目の字を書くように。これはね、こういう感じで入りますから、ね、一つこの肩甲骨を探して見てます、使い方が。こうして剥がす、こっち向いて剥がすんですからね。こう剥がす、こうなるわけですね。だからこう持ってくるというのはなかなかこういうふうに使うというのは難しいんです。こう押すのは簡単ですけど、こっちこうしごき上げるんですね。どうぞしごき上げるという感じです。しごく感じですね。それでキューッとして、はぁ、大きく息が吸える。うまくいけます。息が入り出すんですね。まあそういうことで、またね、こういうのも全部組み込んでですね、皆さんができるようにね、きちっとできるように今度組んでおります。今度の12月に出します。そしてまず今日やったことで何かご質問がございましたら、
今日やったこと
で、ね、何でもいいですよ。
腰痛体操か言うてる子やったら、はいはい、あれって大体何回ぐらいすればいいもんなんですか。
30回って言ったんです。1日30回。
1日30回、はい、ありがとうございました。
心臓弁膜症で手術して、で不整脈が、まあ、冬になったら出るんですけど、ちょっと今年は早かったって10月からぐらいでね、もう病気の倉庫みたいな人なんですけども、その不整脈で今度薬を飲んだら低血圧で80ぐらいまで落ちてしまったので、薬を変えてもらうとは言ったんですけども、 どういうふうに持っていったらいいのか、病院が好きな人やから、なんか。
まあ、不整脈というのはね、胸椎の4番の異常ですから、
はい、
まあ、二足三足の問題ですからね。
はい、
あと、薬を飲んで下がったというのは、心臓が開きすぎたんですよね。収縮力が悪くなったんだと思います。
粘膜症の薬となんか喧嘩するみたいで、
まあそんな飲まなくてもね、胸椎の4番のね、左の二足三足をよく輸気をして、それで胸椎の8番の、左の二足三足を輸気して、それは左の骨盤が開いている場合と右が下がっている場合両方ありますから、三足だったら左の骨盤が開いてますし、二足だったらもう左から右からこう来てますから。まあ、8番の3足でも右から来ますけど、私も難しいと思いませんけどね。
薬飲みよるか余計悪くなるんかな、
こじらしますよね、それ。わけが分からないようになりますよね、いろんな薬を飲むと、
ね、
だからもう飲まずに来てもらってね、どういう状態か見てね、心臓の収縮が悪いのか、拡張が悪いのかね、拡張性の心臓と収縮性の心臓がありますから、収縮してね、拡張が悪いんだったら胸椎の8番ですよ、それと胸椎4番の2足です、それで収縮が悪いんだったらね、胸椎の4番の左3足でもう十分それで左の骨盤締めたらいいんですから、もうどっちかしかありませんから、それがに動きが鈍いために自律神経の加減で心臓が悪くなってるんでね、もうそれに2通りしかないから、わりかし単純なんですよね、
それはなんか薬飲んで変にしてる感じが
まあそういう人は結構多くてね、
はい、
だから私もね、本当に、まあ、私ら勘でも分かりますけど、
はい、
まあ本当だったらね、薬を少しずつ減らしましょうねって、ここが悪いんですよってよく説明してね、
はい、
少しずつやった方がいいですよね、
はい、
うまくいけばいいですけどね、
はい、
好きな人どうしようもないね、だからこういうセミナーってすごく大事なんですよ、なんぼ来てくれてもね、来るだけで理解してない人がいる、
そうですね、
信者はいらないんですよ、
う
ん、やっぱり正解は理解者が欲しいんです、
うん、
信者はどっちでもいいよわけのわからない信者いっぱいいますけど、やっぱり理解していただくということがね、すごく大事なんですね、
先生、いいですか、この間の胸椎8番の右と左がまあどちらが高いかで、
はい、
骨盤との関係があって、はい、8番より下って言うんですか、8番より下で12番とか下手するとこう腰椎までこう高さがかなり違う方ってたまにいらっしゃる
んで、
ああいうのとまたなんかそういう骨盤とかとなんかのこう絡みっていうのあるんですか、
ね、まあ大体低い側がね、弛緩してますから、
うん、
そちら側の10番が悪いと思いますね、
低い側の10番が悪い、
悪いと思います、それから低い側の10番、12番が悪いですね、やっぱ左が低い場合が多いでしょう、
はい、
ね、右側低いというのはもう右腰が下がってますから、それで8番が左に来て、胸椎10番が右に来て、肩がこんなになってますから、もう食えなくなってこう、こういうふうになってきますからね、そういう場合には右腰を上げることとね、やっぱり胸椎の12番あたりもね、付属的にちょっと見る必要があります、下がって12番もやっぱりこっちがちょっと引っ込み具合になる、下がり具合になってますね、こう、
はい、
低くなってます。12番、10番のね、
番
で8番は左がこう盛り上がって
ます、
いかにも胃が悪そうという感じで、それでこっちがこうやって体が冷えそうという感じがありますよね、それ。なんかだけど多いのはやっぱりこう下向きになった時、左の方がこう低くなってペシャペシャになってますよね、それで右がこう高くなってます、
はい、
それもほとんどその左の骨盤を締める、左が開きすぎてるんですよね、そのこと言われるんでしょ、それで10番とか12番が低いですよ、こっちが、はい、
腰痛なんですけども、
うん、
妊婦さんでもうつ伏せが厳しいかなという方の場合、有効な走歩っていうのが、
はい、もう座ったままで3足です、座ったままでこうして3足、
あ、それはもう腰痛、
腰痛の5番の3足です、
3足座ったままですね、
はい、腰が悪くてこの前来られましたね、先週ね、助産婦さん、助産婦の方、お医者さんですけど、上位さんでね、参加の上位さんです。それで自分腰が痛くて、ね、来られたんですけど、立ってやりましたよ、こうして。座骨神経とね、あれが。だからここで立ってもらって、こうして。それでお尻のところをこうして。そしたら、悪い側の座骨神経痛になって、もう下向きに入れませんからね、8ヶ月だったんですよ、その。こっ これこうしてこうやってやるんですよ。
すいません、
はい、どこの4個目？
左の右の
4番目？
で
教室4番やね。
はい、で普通に触ると普通の骨の形をしてなくてやっぱり出っ張ってるんですね。骨がこう出っ張ってるわけ
じゃ
なくて変形して
る。ああ変形してね。
で横から見たらその右だけがちょっとこう分厚さがあって厚さが。でそういう場合はどうした
の？それはね形はねあんまり関係ないんですよ。意外にその人は元気だと思いますけどね。あんまり、うん、それはそういうのは問題じゃなくてね、やっぱり可動性といいますか、体というのはね、全部弾力が大事ですから、形じゃないんですよね。だからこっちがこうねじれてるとか、こっちが大きい、小さいって言ったって、弾力があれば、その人なりのね、それは体の、使い方の歴史みたいなものがあるわけで、事故したりとかね、それで悪くはないです。
体は元気なんで。
そうですね。
はい。
はい、
太ももの裏の突っ張りというのは、
はい、
疲れなんですか、冷えなん
ですか？座骨神経痛です。
一緒の部位にな
ってます。はい、座骨神経痛と思ってあります。はい、だからその線椎の外側のね、
はい、
そこはもう軽くパンパンと流すつもりでね、多少硬いですよ、これ裏はね。それをカンカンカンカンとね、4、5回やっといて、あとそれもそれで何にもしなくていい。お尻のこれここのところの左右見て、その悪い側のこれがこう硬くなってますから、この一番硬いところをね、これをこうして座骨神経と一緒です、うん、12番あたりですよ、このあたりです。12番か10番あたりです、背骨で言えば。あとその辺、弛緩してたら一緒に調整したり、下まで来たらもうちょっと上まで行きます。12月は皆さんね、この中で忘年会出れない方、ちょっと手を挙げてもらいます。
橋本さん、
これちょうどあるので、これに、背景でも書いてもらえ
ますか？いや、橋本、分かりました。橋本さんと、それから一番後ろのあの方、あとは、徳岡君を今帰ったけど、あの人は出ますから。それから今日藤山君は、ちょっと今日不幸が、藤山君はもちろん出ますから、あと皆さん出られますよね。歌でも歌ってください。頑張って。なるべくご馳走しますから。
年賀状の季節になりましたんですが、先生また年賀状出されます。私はちょっと夢中ですので出しませんが、先生の名前でいきます。で、夢中の方は2、3人もう来てますけど、連絡していただいたら代筆しますんで、先生からのものは行かないということにしますが。まあ、連絡もね。
私のところにはいりませんよ。
いや、まあ、
私はね、ほんまに それは結構なんです。もう気持ちだけで分かりますから、来られなくてもいいですから、もう何百枚になって困ったことがあって、もう返事を一切書かないことにしてるんです。本当に、ね、私は大変なんですよ。ほっといたらね、800枚とかなったらね、
大変です。
書けないでしょ。申し訳ないですけど、こちらからはね、そういう具合に出させていただきます。それから、今日新しい方は前田さんに、私らの仲間ですから、ぜひね、お名前をと住所を言っといてください。また名簿にしますのでね、
後ほどいただきますと。
今度の忘年会は5時半から始めまして、まあ2時間ぐらいの感じで、バスももう本当近くなんですけどね、芦屋なんですけど、バスが迎えにも来るってくれるはずなんですけど、
ね、
まあ
片手で
芦屋の駅
の、はい、5000円です。
えらい、ありが
とうございます。もう箱かけてますから、それで飲み放題ですから、肉も出るし、おそらく魚も質のいいものを言ってますから、ぜひとも参加してください。
ありがとうございます。